皆さんおはようございます。今日から勝手にネクタイを外しました。首相もネクタイを外しているので、私がしている意味はないなと思ってですね。そう思ったら司会の笹川さんが白いスーツでバッチリ決めておられたので、赤バスありがとうございます。私はとても汗かきでですね、暑がりなもんですから、もう普段から何も着たくないぐらいの生活をしておりますが、最近はネクタイをしなくても大丈夫みたいな世相になってきたので、とても安心しております。皆さんもどうぞリラックスしておいてください。着るものだけ着てれば大丈夫ですから。さて、今日はですね、パウロの手紙についてお話をしたいと思います。今年に入りまして、使徒パウロのことについてお話をしてまいりました。特に最近はですね、パウロの宣教旅行について、お話をしてまいりました。どこどこでどんなことをした、こんな目にあった、こんな人に出会ったというようなことでですね、パウロの宣教旅行のいわゆる2回目の宣教旅行の途中までお話をしてまいりました。で、パウロのしたことというのは、そうやってこのキリストの福音をあちらこちらで、当時の地中海世界全体にですね、この述べ伝えていった。そしてそれが当然その後こう世界にこう広がっていったわけですから、彼の宣教というのはパウロの足跡として大変大きいものですね。そしてもう一つは、彼が残した手紙なんですね。で、新約聖書の半分近くはですね、パウロの手紙で占められております。前半はこの4つの福音書、そして使徒言行録、ずっと読んでおりますこのパウロの宣教の記録を中心としたこの使徒言行録がちょうどサンドイッチのハムみたいにこう挟まっていて、で後半はパウロの手紙がほとんどですね。で、最後にパウロ以外の人の手紙もちょこっとありまして、黙示録があるんですけれども、パウロはあちらこちらの町々でキリストのことを伝えて、そしてイエス・キリストを信じる人たちがそこでこの集まりをするようになるわけですね。これが後に教会になっていくわけですけれども、パウロは、自分が福音を伝えて、信じる人の集まりができた、その集まりのことについてずっとこの心にかけながら宣教の旅を続けていたわけですね。でも彼は体は一つしかありませんから、その教会にもう毎年ように行くわけには参りません。交通手段もない時代ですから。それで彼は、自分の行けない場所の教会やそこの人たちに手紙を書いたんですね。で、この手紙というものは、書き記されたものですから、後でお話しますけれども、これが喋った言葉は残らないですよね。今は録音したり録画したりしておりますので、私のこの説教はですね、全部録画されてホームページに残ってるわけですね。ですから私が死んでも寂しくありません。ホームページを見ていただければ私はそこにいつでもいますからというですね、まだ全然死ぬ気はないんですけども、で恐ろしいですよ。私は自分の話した話がですね、全部残って、全部って言ってもここ数年ですけどね。皆さんどうですか、自分の話した話がですね、何十年も残って誰でもそれが見られるなんて考えただけでもゾッとするでしょ。私そういう生活してるんですよ。下手なことも言えないとか言いながら下手なことしょっちゅう言ってるんですけども、もうなんか慣れっこになってるというかですね。でパウロの場合もですね、いろんなところでいろんな話をしました。で彼の話したことは使徒言行録の中に彼の同行者であったルカが少しずつ記録をしております。でもそれはわずかですね。でも彼の書いたものはその教会や信者さんに送られて、それがやはり大切にこの書き写されたり保存されていったんですね。 それが数十年後、数百年後にですね、聖書という形でこのまとめられていったわけです。ですからもしパウロが手紙を書いていなければ、聖書は寂しかったでしょうね。福音書の後も黙示録になっちゃって、パウロがやはり手紙を書いてくれたことによってこのイエス・キリストの生涯であり死であり、特に死と復活についてそれがどういう意味を持っているのかということがその後の人たち私たちも含めたその後の人たちに分かりやすく説明がされていったわけですね。だからもし彼の手紙がなければキリストはなぜ死んだ、なぜ蘇ったのか、そして蘇ったキリストは今どういうふうに働いていらっしゃるのかということを私たちはあまりはっきり分からなかったと思います。パウロの手紙というのは、教会にとって大変大きな遺産となっているわけ、人類のまさに遺産となっているわけですね。で、パウロの書きました手紙はちょっと今日の前半は聖書講座みたいな話なんですけども、13あります。新約聖書のうちの13の手紙はパウロによって書かれたと、一般的に言われております。で、分け方はいくつかあるんですけれども、一番一般的な分け方は、ローマと1-2のコリントの信徒の手紙、そしてガラテヤの信徒の手紙、この4つは、ボリュームから言っても内容から言っても非常に重要な手紙であるので、4大書簡などと言ったりします。四福音書に対して、4大書簡っていうんですね、そういう言い方をします。で、一番よく読まれるところですね。それから獄中書簡と言われるものがあって、これはですね、パウロが牢獄で書いたものです。牢獄といっても今のような刑務所みたいなところというよりむしろ軟禁状態というんですかね、監視がつけられて身動き取れないようなそういう状況ではなくて、その一箇所にとにかく据え置かれていたような、そういう時に書かれていた、書かれたものがエフェソ、フィリピ、コロサイ、フィレモンというですね、4つの手紙があります。そして牧会書簡と言われるものがありまして、これは 1-2 のテモテとテトスなんですけれども、これは個人宛てなんですね。この3つとそれからフィレモンが個人宛てなんですけれども、テモテもテトスもですね、パウロが育てた、彼の弟子で、そして彼が福音を伝えた場所の集まりの教会の牧師になった人たちなんです。でパウロは教会に宛てても手紙を出していますけれども、その教会の責任者となった牧師たちにも手紙を書いてるんです。でテサロニケというのがの手紙というのは今日お話しするのはこの2つなんですが、これはどこにも入らないんでその他というですね、分ける人も結構適当な分け方してるわけですけど、でおそらくパウロはこれ以外にも書いてるはずなんです。出てこないかなと思ってるんですけどね、出てきませんが、おそらくパウロは他にもたくさん手紙を書いていると思います。小さなものもあったでしょうし、でも、幸いなことに、これらの手紙は書き記され書き写されて、そして、今に至っているんですね。パウロの手紙の形式なんですけれども、ちょっと皆さんローマの信徒への手紙を開いていただけますかね。聖書をお持ちの方はローマの信徒への手紙、ちょっとこれここに出せばよかったんですが、はい、ありませんけれども、パウロの手紙は大きく分けてこの3つのセクションからなっております。前文と言われるものと本文とそして後文なんですけれども、日本語の手紙とよく似てます。日本語の手紙ですと背景とか近景とか前略とかですね、それから時効の挨拶ですね。最近は時効の挨拶書かないですね。 E メールなんてまず時効の挨拶書かないですよね。でも手紙を書くときには書かれますよね、皆さんね。今ですと7月ですから、どんな書き方なんですかね、猛暑の候とか書くんですかね、暑さ厳しき折からとかなんかね、あんまり聞かなくなりましたけれども、でそれから皆様お元気でしょうかみたいなですね、ますますご健勝のこととお喜び申し上げますみたいな、それ固い文でいくと、挨拶文がありますよね。 そして内容があって、最後に今あの挨拶があるんですけども、こう構文があるんですが、パウロの場合はまず最初に発信人と受信人が出てまいります。ローマの場合ですと1章の1節に、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて使徒となったパウロから、これ長いんですね。パウロからって言えばいいんですけど、あのこういうカクカクしかじかのパウロからっていう書き方をするんですよ。奴隷、キリストの奴隷となったとかね、召された人となったとかっていうふうにちょっともったいつけてる感じですけれども、そして、ローマの場合1章7節に、神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へと書いてあるんですね。でこれでこの手紙が、どこに出されたものかということが分かるわけです。で、全ての手紙にこのような形で発信人受信人があるわけじゃないんですが、ほとんどの場合はあります。で、その他にも挨拶ですね、今の続きで7節の後半に、私たちの父である神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方にあるようにというですね、挨拶というか言葉のプレゼントのようなものが続きます。でその後でいろいろ感謝をすることであるとか、長いお祈りの文章があったりすることもあります。一応そういう全文があって本文に入りますが、このパウロの手紙の特徴というのはですね、本文がこのはっきり2つに分かれているということなんです。前半部は教理的神学的な部分、教えの部分です。例えばこのローマの場合ですと、信仰による義、信仰による救いですね、信仰の重要性を説くものがこの1章の後半から11章まであります。そしてその後はこの実践的な部分ですね、その教えの部分があって、その教えをもとにして、だからあなた方はこうしなさいとか、こうした方がいいとか、これはいけませんとかっていう割と細かい実践的なお話が後半に続きます。でローマの信徒への手紙の場合ですと12章からがこの実践部分になるんですね。12の1を読みますと、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進みます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。つまりあなた方は信仰によって神の前に義と認められた、信仰によって神の前に正しくなった、清く正しい人となったんだから、その体を神様のために使いなさいというのがこの12章から始まったわけです。でこの形はほとんどの手紙においてそうです。面白そうだなという方はぜひ読んでみてください。このローマから始まりますパウロの手紙、教理部分があって、もうはっきりとここからは実践的な話というのが始まるんですね。で、その実践的なお話があった後、最後に、日本語の手紙で言うと取り急ぎ、要件のみとかですね、で末筆ながら、なんかご自愛くださいとか、そんなの書きますよね。ああいう形の最後の挨拶というのがあります。でローマの場合だと16章からがそれになるんですね。でここにパウロの手紙の特徴があります。パウロの手紙の最後にはですね、必ず誰々によろしくという、このよろしく文というのがあるんです。16章の3節から読みますと、キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしくと。プリスカとアキラについては先週もちょっとお話しました。コリントでパウロと一緒になってね、一緒に天道作りをした人です。また5節には、私の愛するエパイネトによろしくとか、それから6節には、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく、アンドロニコとユニアスによろしく、誰々によろしく、誰々によろしく、ずっと出てくるんです。これはその、手紙を送った先の教会の人たちとか、その教会と関係のある人たちのことが書いて出てくるんですね。パウロはただ単に、事務的なというかね、ああしてほしいこうしてほしいということだけではなくて、個人的な彼の気持ちもこういうふうに挨拶の言葉に込めているわけなんですね。 で最後にまあお祈りの言葉があって、それから唱詠というのがあります。で礼拝の最後に今は歌わなくなりましたけど、昔は唱詠というのを歌ったんですね。父御子御霊の御神にとかですね、ああいうやつですけれども、このローマの手紙の場合は最後にですね、16章の27節にこの知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよいよ限りなくありますように、アーメン。これがまあ唱詠の部分ですね。唱詠というのはこの栄光を最後神様にお返ししますという意味であります。まあ、いろんなことを話してきた、書いてきたけれども、最後に神様に栄光をお返しします。全てこれは神様の栄光になりますようにという、そういう意味の言葉が語られて終わるようになっています。まあ、これがパウロの手紙なんですね。まあ、今は E メールとかですね、その簡単な方法で意思の疎通をするようになりましたから、こういう面倒くさいようなことはしないわけですけれども、パウロの時代というのはですね、手紙を書くということも非常にこれは、珍しいことだったんですね。普通の人はしないことです。まず文字を書ける、そして読めるということも、まあ、これはちゃんとした教育を受けている人じゃないとできませんから。日本でもそうですよね。江戸時代ぐらいまでは文字を書けない人の方が多かったんですから、書いたり読んだりできなかった人の方が多かったわけですから。私もメキシコに行った時ですね、今でも忘れられないんですけど、郵便局の前にタイプライターを置いたおじさんがずらーっと並んでるんですね。もう10人ぐらい並んでました。タイプライターを置いたおじさんが何してんのかなと思ったら、そこにやってきてです、その手紙を書いてもらってるんです。つまり自分では書けない人たちが喋ることはできますから、そこで言っておじさんに打ってもらって、でそれを出してると。でもらった人は多分読めると思うんですね。読めなかったらどうするかというと、またその郵便局の前にいるおじさんのところ持っていくんです。そうするとおじさんが読んでくれるんです。なんか白ヤギさんと黒ヤギさんのなんか感じですけどね。今でもそういう地域は世界では多いんですよ。こうやって誰でも文字が読み書きできる識字率ほぼ 100% の国なんてそうないですからね。さらにみんな携帯でメールのやり取りしてるとかですね。なのに最近の携帯のメールは文字が減ってますからね。変なマークばっかりちょろちょろちょろちょろ出てきてですね、なんじゃこの文章はみたいなのがありますけれども、まあ、パウロの時代は手紙を書くということもこれは大変な、まずねお金がかかるんですね。まあ後でちょっとお見せしますけれども、紙というものがありませんから、どこでも簡単に手に入るわけではありませんし、でまたそれを誰かに託して持ってってもらわなきゃいけませんから、非常に面倒なんですね。でパウロの場合もまずですね、この手紙を書くということですけれども、彼は直接書いていなかったようです。口述筆記をしております。これは彼の手紙の中に書いてるんですけども、まあ、パウロは字が汚かったのかな、私みたいにとか思うんですけど、まあ、彼は目が悪かったらしいんですね。ですから綺麗な字を書くことができなかったんじゃないかと思いますし、また彼のそばに優秀な秘書が何人かおりましたから、ルカもその一人ですけれども、パウロが言ったのをこう手紙を書いて、これはですね、紀元後のこのちっちゃいやつは紀元後の120年から160年ぐらいの、聖書のヨハネによる福音書の書き写したものです。すごい古いですね。ヨハネの福音書が書かれたのは紀元の80年とか90年ぐらいじゃないかと言われてますから、そこからまだ100年経たないうちぐらいのものです。ギリシャ語でヨハネの福音書の一部分が書いています。こちらにあるのはですね、3世紀ぐらいのものです。200年代ぐらいの、これは聖書のやはり書き写したものです。でこれはですね、パピルスに書かれています。パピルスというのは、有名なのはエジプトですね。火口に生える葦ですけど、葦の一種ですだと思いますけども、三角形なんですね。でこれをこう薄くスライスして縦横に重ねて、 ぐっとこの押し付けて水分を抜いて、乾かすと紙になるんです。でパピルスが後のペーパーの語源ですね。パピですか、ピーピーですか、これペーパー、ね、でこれはパピルスです。でパピルスというのは、まあ、比較的安い、あの今でいうと紙ですね、筆記用の材料でありました。で公式のものなんかはあのパピルスではなくて、羊皮紙に書きました、獣の皮ですね、羊とか牛とかの皮をなめして、薄くした、それに白いあの何かを塗って書くわけですね。もっと古い時代はあの石とかね、泥のなんかあの板とかね、そういうものを使ったようですけれども、おそらくパウロもこういうあのパピルスを使ったと思います。で、字のきれいな秘書というか彼との同行者に書いてもらって、で最後に自分で自筆で挨拶を書きますというところもあるんですね。まあ、我々も最近ワープロで手紙なんか書くとですね、最後にあの自分でサインをしたりしますよね。あの英文の手紙なんかほとんどそうですけれども、そういう感じでこうパウロが自分で自筆で挨拶を書いているのもあります。問題はそこからなんですね。郵便制度がありませんか、この時代。皆さんパウロの手紙というとどこから出したんかなと思っておられるかもしれませんが、この時代ポストはありません、郵便はありませんから、みんなこれ誰かに頼んで持ってもらってもらうしかないんです。でパウロの場合も、自分の同行者に行ってもらうとか、あるいは どこどこに今度行くとかっていう人に持ってってもらうとかで、あのなかなか結局そこに行く人がいないとですね、手紙を書いても届かないわけですよね。で、まあ、パウロもいろんなつてを頼ってこの手紙を持ってってもらったようです。で受け取った方はその教会はですね、あるいは個人は手紙を、まあ、教会の場合みんなを集めてその手紙を読み上げて、そして持って行った人がおそらくその手紙にいろいろ説明を加えたと思うんです。で他にもパウロ先生こんな状況ですよとか、こんなこと言ってましたよとか、あるいは皆さん何か伝えることありませんかということで、まあ、手紙またその皆さんその教会の人たちの話を聞いてパウロのところに戻っていくと、まあ、メッセンジャーのようなね働きをしたと思われます。でこう手紙というのはその教会に宛てられるんですけれども、このパウロの手紙の中にこれは他の教会にも読んでほしいと書いてあるところがあるんです。その近隣の教会にもこの閲覧回覧をしてですね、今でも回覧版ってありますけれども、このパウロの手紙も回覧をしたと思われます。ただですね、よその教会を貸してやってなくなると困りますから、そこで書き写したんですね。それが聖書の写本の始まりと言われています。パウロから来たせっかくの手紙ですから、誰かこの書くのがきれいな早い人がですね、一生懸命これを書き写して、そして、それを隣の教会に持っていくと、またその教会がそれをまた書き写して持っていくということがこの聖書のもとになっていったと思われるんですね。で、まあ、先ほどお見せしたこういうものは、これはパウロが書いたものじゃありませんよ。でもそれを書き写したものです。ですからかなり、これかなり古いものですから、パウロが書いたものに非常に近いと思います。で、今日はですね、このパウロの一番最初に書いた手紙のテサロニケの信徒への手紙という手紙のお話をちょっと最後にして終わりにしたいと思うんですけども、テサロニケの信徒への手紙をなぜここで取り上げているかというと、さっきもちょっと言いましたけれども、これはパウロの伝道2回目の宣教旅行の途中で書いたものであるということが、ほぼ明らかになっております。この手紙の中に出てくるんですが、で先週はパウロがコリントに行った時の話をしましたね。さすがのパウロもちょっとコリントで疲れてですね、ちょっと落ち込み加減だった。その時に神様が幻の中で彼に現れて、パウロ頑張れとですね励まされたという話をしたんですけれども、でそこでパウロはその声を聞いて1年半腰を据えてコリントで宣教したと。でそこにいた時にですね、コリントに行く前に行っていたテサロニケの教会の人たちに宛てたのがこの手紙なんです。 でテサロニケ教会、テサロニケでイエス・キリストを信じる人たちの集まりができたことについては使徒の17章の1節から9節に書いてありますので読んでみてください。これを読んでると、まあ、長くなりますので読みませんが、場所はですね、さっきちょっと順序逆になりましたけどここですね、パルパはここにいます。コリントにいます。その前にアテネに行ってたんですね。でテサロニケというのはどこかというとここですね。ここがテサロニケです。でその前に彼はフィリピというところに行っていて、ここで例 の投獄事件があったんですね。でテサロニケに行ってペレアに行ってアテネコリントでコリントに来てるんです。ここで、滞在をしていた時にパウロはそのテサロニケの教会の話を、まあ、噂を聞いてですね、まあ、誰かテサロニケから来たんだと思いますけれども、彼は一回ですね、テモテを使わしているんです。ちょっと開いていただきましょうかね。テサロニケの信徒への手紙1の3章の5節というところを開いてみてください。3章5節、テサロニケの3の5ですけれども、ここにこういうふうに書いてあります。そこで私ももはやじっとしていられなくなって、誘惑する者があなた方を惑わし、私たちのロークが無駄になってしまうのではないかという心配から、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを派遣したのですと書いてあります。誘惑する者があなた方を惑わし、私たちのロークが無駄になってしまうのではないかという心配から、という、つまりテサロニケの教会に何か変な人が行ってですね、このせっかくパウロが宣教してイエス・キリストを信じるようになった人たちのところにいろいろ間違った教えを持っていったようなんです。そういうことが多かったんですね。まだまだこの教会も始まったばかりですし、聖書もありませんし、あちらこちらに神学校があったり先生がいたりするわけではありませんから、もう生まれたばかりのこう純粋無垢な新しい教会に変な教えをこの持ってくるのがいたんですね。で、パウロはこのテサロニケの教会にそういう教えがどうも言ってるようだという話を聞いて、テモテを行かせてます。テモテの信徒、テモテの手紙のテモテですね。パウロと同行してました。さっき地図でここで見たようにそんなに離れてません。数十キロしか離れてませんから、テモテにテサロニケ行ってちょっと見てきてくれと、どういう様子なのか、なんか変なやつがかき回しているようだけれども、テサロニケの人たちは大丈夫かどうか見てきてほしいということで、テモテを使わしたんですね。で、その後読んでいただくと分かるんですけれども、テモテが行って、テサロニケの教会の様子を見てみると、パウロが聞いていたような変な状態にはそうなっていなかったと。で、いろいろ苦難に直面しながらも一生懸命、彼らは信仰生活を続けている、教会が、成長しているということを聞いたんですね。で、しかしどうも、そのテサロニケの教会にいくつか問題があるということが分かったので、ここで改めて手紙を書いて、おそらくテモテにもう一回持たせて行かせてるんです。で、これがテサロニケの信徒への手紙なんです。だからこれぐらいそのどこでどういう目的で書かれたかということがはっきりしている手紙も実は少ないんですね。でこれはとてもそういう意味では、はっきりしている手紙なんです。多くの手紙はこのテサロニケの手紙と同じように最初に言いましたけれども、そこの教会でこんな問題が起こっているとか、こういう混乱が起こっているとか、こういう質問があるとかっていうことをパウロが何らかの形で聞いて、それに答える形で書いております。で、今日その中でも特にお読みしたいのはですね、これからちょっとテサロニケの手紙を何回かお話したいと思ってるんですけれども、2章のですね1節から12節のところなんです。でなぜ私が今日ここを選んだかというと、今まで私たちはパウロが旅をするしながらですね、いろいろ苦労に苦難に直面しながら宣教してきた、その前にはパウロがどのようなか、どういうふうにしてイエス・キリストに出会いクリスチャンになったのかとか、彼はイエス・キリストをどう信じていたのかっていうお話をしましたけれども、そういうこの彼の 行動を通してはなかなか、分からない彼の内面を少し今日はその見てみたいと思ったんですね。でこれは彼自身の手紙の中に現れていることなので、この2章の部分を読みたいと思ったわけなんです。で少し長いですけれども2章の1節から12節までをお読みいたします。こちらに出ておりますのは、3節からが出ていますけれども、1節からお読みいたします。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り、私たちは以前フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。私たちは神に認められ福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては神が証ししてくださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。兄弟たち、私たちの労苦と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するように、あなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め、強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと、神はあなた方を招いておられます。ここにはですね、このパウロがどういう気持ちでテサロニケでこの宣教したか福音を語ったかということが書いてあるんですね。どうもパウロがテサロニケで福音を語ったことについて あまりよからぬ噂を立てた人がいたんじゃないかと思うんです。あいつら金儲けてやってんじゃないかとかですね、あいつらあんななんか偉そうなこと言ってたけれども結構あちこちでチャランポランなことやってんじゃないかとかですね、なんかそういうことを言ってる人がいたんじゃないかと思うんですけれども、パウロはそれに対してですね、いやいやそうじゃないと、私は本当に純粋な動機でここにあるようにですね、純粋な動機で私はやってるんだって、ごまかしによるものでもありませんというふうに書いて3節にありますけれども、このごまかしによるものでもないというのは、詐欺という言葉が語源なんですね。つまりあなた方を騙して金を取ろうと思ってやってたことではない。私たちは神に認められ福音を委ねられている、神に認められて福音を委ねられている、要するに正規代理店だということですね。もう正真正銘、この神の福音を伝える権利を持っているんだ。そしてその次ですね、今日の御言葉として、挙げた言葉ですけれども、人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためですと断言しているんですね。今日いろいろ手紙の話をしました。教養的な話は忘れていただいて結構なんですけども、この言葉は今日は覚えて帰っていただきたいんですね。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただく、この神に喜んでいただくために 私はテサロニケで皆さんのところで福音を語ったんだ。いや、これはおそらくパウロの全生涯を貫いている大切な思いの一つだと思います、まあ、いろんなことが彼の心の中にはありますけれども、そのうちの一つだと思うんですね。神に喜ばれたい。でその神に喜ばれるためにどういうことをしているかということが、まあ、この後いろいろ続いてきているわけですけれども、彼はこの大きく3つのことをここで語っています。自分は幼子のようになったと言っているんですね。幼子のように、先ほどのところの最初のあたりですけれども、 私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたんです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。正規代理店ですから、使徒ですからね、権威を振りかざすことはできたけれども、私はそれをしなかった。まさに自分は幼子のように、子供のように、自分は あなた方の間で振る舞ったんだ。でもそれだけじゃない、母親のようにも振る舞った。あなた方の間で幼子のようになりました。母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願った、ね、すごいですね。母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っている、自分の命さえ喜んで与えたいと願った。それぐらいの強い気持ちを持っているって言うんですね。でこういうことは面と向かって言いづらいことですよね。まあ、気恥ずかしいという、まあ、パウロの感じではあんまりないかもしれませんが、このいや私は母親のようにあなたのことを思っていて、あなたのためなら命を与えたいと思っているんだというなんか軽い感じがしますね、直接それを言われると。でも手紙にするとその思いが伝わるということがあるじゃないですか。今でも皆さんね、まあ、手紙を書く機会は減ってると思いますけれども、手紙を書かれると思いますね。どんな時に書かれるでしょうか。すごいまずいことがあって、どうしても謝らなきゃいけないとかね、あるいは逆に、どうしてもお願いをしたいことがあるとか、まあ、そういう時に、あるいは、まあ、若い方はラブレターをお書きになるとかですね、要するに自分の気持ちをできるだけ正確に相手に伝えたいと思っている時には、この言葉にするよりも文字にする方が相手にこのきちっと伝わるということがありますよね。おそらくパウロも言葉でもたくさん彼は語りましたけれども、本当に自分のなんか知ってほしい時には、あるいはどうしても教えたいということの時には、むしろこの手紙を選んだんじゃないかと思うんです。で彼はここでテサロニケの人々のことをどれぐらい深く愛しているかということを、この母親のように自分は思っているんだよというふうに言葉でもって表現しました。でも母親のようだけではないんですね。父親のようでもあると言ってます。忙しいですね。幼子になったり母になったり父になったりですね、これ最後のところにあるんですけどね、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励ました。時には母のように優しく深い愛情で彼らを包み、また時には父親のように、力強く励ましたり慰めたりした。でその前の部分では彼は、恐らくこれは父親のようですけれども、この彼らに経済的な負担をかけないように、日夜自分で働きながらそれで福音を伝えた。そして、自分たちはあなた方に非難されることがないように敬虔で正しく生きた。この、まあ、父親のような気持ちで彼らに接し、また母親のような気持ちで接し、また幼子のような気持ちであったんだという、このパウロの、テサロニケの教会の人たちに対する彼のこの強い思いを彼は手紙に託しているんですね。直接そこに行くことはできないし、また彼が直接そこに行って語ってしまったら、もしかするとそれは正しく伝わらないかもしれない。 そういう時にあえて彼はこの手紙という手段を用いて彼の気持ちをそこに送ったんだと思うんですね。なぜパウロの手紙がこうして残っていたのかというのは、おそらく彼の教えがとても重要であったということもあると思いますけれども、やはりこういうパウロの非常に誠実で熱意のこもった言葉というものがそれぞれの教会の人たちに届いたからだと思うんです。で、彼はこの言葉を読みながらパウロの顔を思い浮かべて、そしてそばにはいてもらえなかったけれども、その手紙を大切にその教会の宝として保存してですね、パウロ先生の言葉によって励まされてそれぞれの教会の活動をしていったんじゃないかと思うんですね。パウロのその気持ちの根底にあったものは何かというと、人に喜ばれるためではなくて神に喜んでいただくためである。これがこのおそらくパウロの気持ちが人々に伝わった、そしてパウロという人を表している、これはとてもいい言葉じゃないかと思うんですね。そしてこれは私たちにも語りかけている言葉だと思います。神に喜んでいただく。で、パウロはその心を吟味される神が私自分のやっていることを喜んでくださっているかということをいつも気にかけていたんです。私たちはむしろそうではなくて、人に喜ばれるか、人の誉れを受けるか、人の評価を受けるかということを第一に考えてしまうんですね。この結果主義の世の中ですから、結果第一の時代ですからね、結果が全てみたいなことを言いますから、こうすればあの人はどう思うだろうか、こうすれば世の中でどう評価されるだろうか、こういうことをすることによって、こういうことを言うことによって、自分はどういう評価を受けるんだろうか、どういう結果になるんだろうか、そういうことばかりを気にしていると思うんです。でもそんなことを気にする必要は一切ないんですね。重要なのは神が喜んでくださるかどうか。で、神は何を喜ばれるかというと、結果ではないんですね。私たちの心の在り方なんです。結果的にうまくいかなくてもいいんですね。それよりむしろ、時には幼子のように振りかざす権威を振りかざさない、あるいは母親のように深く彼らを愛し、父親のように誠実に彼らに接していった、その心を神様は見ていらっしゃる。それを神様は評価してくださっている。これは私たち自身がこの自分の行いや言葉や生活を判断していくときに大変大きな助けになる言葉だと思うんですね。このような表現は聖書に他にも何度も出てまいりますけれども、パウロはそのことをとても強く意識していました。なぜなら神は心を吟味されるからなんですね。ちょっと怖いですね。神様は結果的にうまくいったからよかったじゃないなと言われないんですね。あなたの心がどうだったか、主は心を見るというですね、サムエル記の言葉にもありますけれども、神様が喜んでくださるかどうか、それが私たちを支配し、この言葉が私たちの行動をコントロールしてくれているならば、決して謝ることはないと思います。決して私たちが後ろ指を刺されるというようなことはないと思いますね。このような彼の思いが手紙となり、また時間を超えて、空間を超えて世界の教会に今も届けられているということであります。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日はパウロの手紙のことについて少し説明をし、また彼が最初に書いたテサロニケの信徒への手紙の中からパウロの気持ちを、彼の心意気を読むことができまして、ありがとうございます。 世界のあちらこちらで福音を語り、また多くの業績を残した人ですけれども、一方で彼の働きは時に誤解されたり、また妬まれたり、また妨害されたり、彼が本当に良かれと思ってしたことがそれぞれの教会でいろんな形で発展をしたりして、パウロはいつも彼の行い、自分の語ったことがどうであっただろうかと吟味をしておりました。しかし彼の心を貫いていたのは、人に喜ばれるためではない、神に喜んでいただくためだ。どんな時にもその思いが彼を支配しておりました。神様、どうぞ私たちもこの言葉を心に刻んで、ついつい良い結果を得よう、また人の評価を、社会の評価を、この世の評価を得ようと思いがちですけれども、そんなものはどうでもいい。神が喜んでくださっているか、そのことだけをしっかりと見据えて、どうぞ私たちの生活があなたに喜ばれるものとなっていくことができますように、助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。